おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
各県ごとにあります発酵食品、それを旅して歩こうというラジオ版の県民ショーをお届けしております。一番最初に取り上げたのは中京地区ですな、愛知県八丁味噌。喋っておりましたら、かながもう、味噌煮込み食べたい、食べたいっていう。
食べたい、味噌煮込みうどん食べたい。
あれはやっぱ不思議な食い物だよね。うん、俺は何にも知らずに、まあ、中京地区担当、名古屋担当のイベンターに味噌煮込みをおごってもらって食って、はい、最初に食べた時、お店の人呼んでくれ。煮えてないから、もう一度やり直すようにって。
ああ、そうか。
もうみんな笑いこけてんだ、名古屋の人は。でも生煮えうどん食えるかって言ってたら、次行ったら食いてえのなんの本当にうまいよな。
美味しい。
それから名古屋ロケのハードな刑事物やってる時にね、何が楽しみと言ってホテルに帰って、温まるもんちょうだいって、もう名古屋の冬寒いのよ、
はい、
12月末のことで、だからあのあれや、八丁味噌につけたおでん、もう抹茶っちゃ。これがうまいのなんの。うまかったな。
いいですね。
たまんね。
やっぱり味がしっかりしてるんでしょ。だって温まりますよね。
うん。この八丁味噌の特徴参りましょうかね、はい。八丁味噌はもちろん大陸から伝わってきた味噌作りの伝統で作られるわけでありますが、麹が違いますんで、中国あたりのコチジャンとは変わります。大豆が麹を呼び込んで、そのまま味噌になるというストレートな製法なんでありますね。白味噌というのは1ヶ月から3ヶ月でできるんですが、八丁味噌かな驚く中で、あれ、高いんだよな。
そうですね。
高いんですよ、はい、お値段。なんでか。
はい。
1ヶ月、2ヶ月でできる白もんじゃない。八丁味噌。2年から3年かかる。じーっと熟成を待つわけでありまして、中京エリアは、この八丁味噌の濃さを食文化として、あらゆる料理が広がっていったわけでありますね。この2年から3年も発酵にかかるという熟成の遅さが、実は中京地区の経済も作っていくわけでありまして、これ面白いね。八丁味噌、熟成に時間がかかります。そのために、作ってすぐ商品になるわけではないので、数年を生き残らないと味噌屋さんできない。そこで味噌屋さんが始めた副業が、金融業。お金を貸して、その間食いつないだという。発酵、味噌作りと、金融が室町時代から続くという、現代もそうだそうでありまして、マルチでないと商売できないという、こういう発想が中京地区に根付いた。だから中京地区ってのは副業で始めたものが本業になっていくという、そういう企業の発展の仕方をするんですな、
はい、
だってあの世界に冠たるトヨタ、中京地区の世界メーカーであります。あそこだって織機だからね。織物を売ってたん。
織機。
うん。それの機械を作ってたの。
もともとはそうなんだ。うん。
その機械作りの巧みさから、自動車も副業でやってみるかが、
そうなんですか。
あの大産業になるわけでありますから、味噌だけでは食べていけないんで、金融もやりますと、いうような、タフに生きていく発想そのものが中京の経済と結びついたんでございましょうね、うん、
はい、
この著者小倉平さんはですね、味噌作りというのは3つの基本的なタイプがあるそうであります。それは京都の貴族の舌の味、もう一つが商人の町江戸の味噌の味、うん、そして中京地区こそは武士の舌の味覚なんですって。だから中京地区は侍、あの例の天下取りの三人がそれぞれにこの店を味噌を愛したということで、うん、戦場での合理性が必要だったんだ。
え、合理性？
つまり日持ちしないとダメで、この食物に関する合理性っていうのは信長、秀吉、家康三人の天下人それぞれに持ってるんですよ、うん、これ面白いんだよね。これもう俺大好きでね、
はい、
俵、お米を包める俵があるでしょ、 あれを縛る紐、俵を、はい、あれが干瓢なんだって。戦場に行くと最悪干瓢を煮付けしておかずにして白飯を食うん
だ。そういうことか。
それで藁もたっぷりめに、はい、それは丁寧に米を運ぶということじゃなくて、うん、最初の火付けで。
あ、すごい考えられてんですね。
あね、すごいのよ、そういう意味では。腹減った人間がどのくらい弱くなるかなんてのは、重々知ってた軍事天才なんですよね。
はい、
合理主義者だったんですな。核のごとく歴史や、その土地の風土等々を伝えながら、発酵の旅楽しみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。